ようこそ。いつも知識の探求に熱心なあなたに向けて、今日もとっておきの徹底解説をお届けしますね。
はい、よろしくお願いします。
今回のテーマなんですが、古代日本の国家基盤を根本から築き上げたテクノクラートたち。ズバリ、渡来人です。
渡来人ですね。
今回私たちが紐解いていく情報源は、井上雅一氏の講義録資料である古代史シリーズ7、秦史と渡来人。そして氏族用語の厳密な読み方が指定された専門的なリストとなっています。
はい、非常に興味深い資料ですね。
まあ歴史の教科書を思い返してみてほしいんですが、彼らってなんとなく大陸からやってきた移民とか文化を伝えた人々としてあっさりと片付けられがちじゃないですか。
そうですね。単なる文化の伝達者というイメージが強いかもしれません。
でも今回私たちの解説のミッションは、その固定観念を完全に右往すことです。
なるほど。
今日の議論を通じて、彼らが単なる移民ではなく、いかに高度に組織化された軍事、行政、そして産業のプロフェッショナル集団であったかが見えてきます。
そこが一番のポイントですね。
彼らが大和朝廷という国家のハードウェアとソフトウェアをどう構築していったのか。現代のビジネスや巨大プロジェクトの組織づくりにも通じる視点から、その驚くべき実態を解き明かしていきましょう。
はい、歴史を単なる年号や名前の暗記として捉えるのではなく、なぜ彼らが当時の日本でそれほどまでに重要されたのか、そしてどのようにして既存の社会構造の中に統合されていったのかという非常にダイナミックな構造的変化に焦点を当てていきたいと思います。
早速本題に入りましょう。現代のビジネスニュースでも、頭脳流出とかグローバル人材の獲得競争って言葉よく聞きますよね。
はい、毎日のように飛び交ってますね。
実はこれと全く同じ現象が4世紀から7世紀の東アジアで起きていたんですよね。
その通りです。ここで非常に興味深いのはですね、この約300年間に起きた3回の巨大な渡来人の波が、全て朝鮮半島の激しい動乱と連動しているという事実なんです。
高句麗の南下に始まって、
はい、百済や新羅の台頭と国家間の覇権争いですね。
なるほど。
そして最終的な百済の滅亡と白村会の戦いなどです。大国が衝突し、国家が没落していく中で、高度な技術や知識を持ったエリート層が難民化しました。
国家レベルの危機だったわけですね。
彼らは単に海を漂流して偶然流れ着いたわけではありません。戦乱を逃れ、比較的環境が安定していて、かつ自分たちの高度な専門技能を高く買ってくれる新天地としての日本を目指したんです。
ということは、極めて意図的な優秀な人材の大移動だったと。
まさにそういう見方をするべきですね。
生き残りをかけたキャリアアップの場として日本が選ばれたわけですね。でもそこで一つ大きな疑問が湧くんです。
はい、何でしょうか。
言葉も文化も違う、しかも最先端の技術を持った優秀な外国人集団が大量に押し寄せてきたら、もともと日本で力を持っていた地元の豪族たちは、自分たちの既得権益が脅かされるって猛反発しなかったんでしょうか。
ああ、確かにそう思いますよね。
大和朝廷はこのカオスになりかねない状況をどうやってマネジメントしたんですか。
非常に鋭い視点です。実際に大量の異文化集団を統合するのは、現代の企業の合併や買収でも至難の業ですよね。
そうですよね。文化の衝突が必ず起きますし。
そこで古代日本が見事に機能させたのが、氏姓制度というシステムです。
氏姓制度ですか。
はい、現代のビジネス社会で働くあなたに例えるなら、これはまさに古代における精巧なジョブ型雇用システムであり、巨大な企業グループの組織図のようなものでした。
ジョブ型雇用、なるほど、分かりやすいですね。
このシステムでは、担当する職務、つまり部署を表すのが氏ですね。そして身分やポジション、つまり役職ランクを表す標識として機能したのが金なんです。
つまりあなたはこの最新の土木技術を持っているから、インフラ開発部の部長ね、といった具合に明確な役割と地位を与えることで、無用な衝突を避けたということですか。
まさにその通りです。朝廷は既存の勢力と新興勢力のバランスを巧みに取りました。
具体的にはどうやったんでしょう。
例えば葛城氏のように、古くから大和朝廷と並ぶほどの強大な力を持っていた地元のトップ豪族には、おみという最高ランクの称号を与えました。
なるほど、トップのプライドを尊重したと。
はい、また神事や軍事など王権の伝統的な職務を揶揄する官人には、村事を与えて地位を保たせました。
既存の権力層にはちゃんと名誉あるポジションを用意したわけですね。
その上で、新しくやってきた渡来人たちのリーダー階級には、実務部隊を率いる友蔵という明確な技術責任者のポジションを与えたんです。
ああ、 彼らを既存の政治闘争の枠組みとは少し違う実務のプロフェッショナル枠として組み込んだんですね。
それが成功の鍵でした。
地元の有力者には名誉ある取締役のポストを与えつつ、実際の現場の開発責任者には外部からヘッドハンティングした凄腕のエンジニアを据えるような感覚ですね。これは面白いです。
さらに後年、天武天皇による白白の下の導入によってこのシステムはさらなる進化を遂げます。神、アサシン、宿命、イズンなど旧来の氏かばねにとらわれず、能力や天皇への貢献度をベースにした新たな身分秩序に再編成されました。
つまり古い血筋主義からより実力主義的で中央集権的な人事制度へのアップデートが図られたわけですね。
ええ、非常に合理的な組織改編でした。
古代日本がそんなにシステマティックな人事戦略を持っていたとは驚きです。さて、ここからがさらに面白いところなんですが、
はい、
その実力主義的な部署の中で台頭してきた具体的なスペシャリストたちを見ていきましょう。まずは防衛・軍事部門のプロフェッショナル、怪しです。
ええ、怪しですね。
彼らの技術力のすがましさを示すものとして奈良県にある真由美観古地塚古墳が挙げられていますよね。
はい、怪しの中でも特に大和怪しや河内怪しといった氏族は強大な軍事力とそれを支える技術力で台頭しました。
大和怪しですか？
おっしゃる真由美観古地塚古墳は大和怪しの異様を現代に伝える重要な遺跡です。この古墳の最大の特徴は巨大な施設が渡来系特有の球論型、つまり美しいドーム型になっている点です。
ドーム型の施設を作るのってそんなに特別なことなんですか？普通の四角い部屋を作るのとは違う技術が必要だと。
全く異なります。重い石を積み上げて自立するドーム空間を作るには石の重さを分散させるための高度な幾何学的計算とアーチ構造への深い理解が不可欠なんです。
計算が必要なんですね。
ええ、少しでも計算を間違えれば石は内側に崩落してしまいます。つまり彼らは単に刀を振り回す戦闘集団だったのではなく、要塞や防御施設を構築できる高度な軍事エンジニアであったことをこの古墳は証明しているのです。
なるほど、ただの兵士ではなく最先端の軍事技術と築城スキルを持った集団だったからこそ時の権力者に重宝されたわけですね。
その通りです。特に大和怪しは当時の最大権力者である蘇我氏と深く結びつきました。
あの蘇我氏とですか？
はい、お土の乱や人心の乱といった国家の根幹を揺るがす重大な事変において彼らは朝廷の強大な軍事力として暗躍しました。
歴史のターニングポイントで動いていたんですね。
ええ、彼らの系譜はそこで途絶えることなく、平安時代に入るとあの有名な坂の上田村丸を輩出します。部門の家として日本の歴史に確固たる地位を築いていったのです。
物理的な武力と軍事工学を担うのが怪しだったと。でも軍隊を動かしたり国家を運営したりするにはそれを管理する頭脳が必要です。
はい、おっしゃる通りです。
ここで登場するのが知力と行政力を担った文氏たちですね。有名なところでは百済から論語や千字文をもたらした和尼がいますが、
ええ、和尼は有名ですね。
講義録にあった大谷寺のエピソードが非常に大会でした。
敏達天皇の時代のエピソードですね。高句麗からカラスの羽に書かれたという非常に難解な国書が届き、朝廷の誰もそれを読み解くことができずにパニックに陥っていました。
カラスの羽に文字が書かれていたんですか？
ええ、そんな中大谷寺ただ一人が羽を蒸気で蒸して文字を浮かび上がらせ、たった3日でこれを解読し天皇から大絶賛されて大出世を果たしたという記録です。
このエピソード、ただの頭が良くて機転が利く人がいましたという昔話だと思っていたんですが、
はい、
国家の構造という視点で見ると全く違う意味を持ってきますよね。
まさにそこが重要です。河内文氏や大和文氏を中心とする氏と呼ばれる知識人集団は単なる便利な翻訳家ではありませんでした。
と言いますと？
彼らは外交文書の作成や暗号の解読、そして国家の公式な記録を独占していたのです。
記録を独占する、それは巨大な権力ですね。
ええ、情報を握る者が国家の舵取りを握ります。彼らはやがて各地の地理や伝承をまとめた不土記の編纂などにも深く関わっていくことになります。
さらに驚いたのが、あの藤若まりが自分の息子である不比等の教育を 田辺氏という文氏の氏族に任せていたという事実です。
はい、そこも非常に象徴的です。
時の最高権力者が次世代のリーダーの育成を彼らに託していたわけですよね。
そうです。国家の外交、法律、歴史の編纂といういわば国家のオペレーティングシステムの開発を担い、さらには次世代の権力者の教育方針まで決定づけていた。
なるほど。
彼ら文氏は古代日本において最強のシンクタンクであり、コンサルティングファームとして機能していたといえます。
防衛とインフラの怪し、情報と行政の文氏、これだけでも十分すごいんですが。
ええ、
どんなに優れた軍隊と官僚組織があっても、それを養う経済力がなければ国家は維持できません。
その通りですね。
いよいよ最大のハイライト、古代日本における巨大産業コングロマリット、ハタシの登場ですね。
ハタシの存在は古代史においてグルンを抜いています。
スケールが違いますよね。
はい、ユズキ氏に率いられて百済から渡来したとされる彼らですが、その規模が桁違いです。記録によれば127のアガタに分かれ、推定で約19万4000人もの人々がやってきたとされています。
ちょっと待ってください。19万4000人って当時の日本の人口規模から考えても異常な数字ですよね。
異常と言っていい規模です。
突然それだけの人数がやってきて、食料や住居はどうしたのか、パニックにならなかったのかと不思議に思います。
そこが果たしの最大の強みであり、恐ろしいほどの組織力なんです。彼らはこれだけの大人数を養うための自己完結したロジスティクスと生産基盤を持っていました。
自分たちで全て賄えたと。
ええ、そして何より得意なのは、彼らが怪しのように中央での政治的覇権争いには直接関与せず、非政治的なアプローチを取ったことです。
あえて政治から距離を置いたんですね。
はい、彼らは全国各地に霞と呼ばれる実務リーダーを配置し、集団を分散させました。
分散させることで摩擦を減らしたと。
その通りです。九州の河原岳の周辺での銅の採掘から機内に至るまで、彼らは徹底した生産と管理の民として各地に土着化していったのです。
政治の表舞台で争うのではなく、経済の根っこを抑えに行ったわけですね。下鴨、大阪神のようなその土地固有の信仰と融合していく例もあったということで。
ええ、非常に柔軟です。
異文化同士の摩擦を避ける極めて高い適応力、現代でいうところのローカライゼーションのスキルを持っていたんですね。
はい、そして彼らが最も力を入れたのが最先端の産業による富の蓄積です。代表的なのが鷹山、つまり開口を介い絹を織る技術ですね。
絹ですね。
当時絹は単なる衣服の材料だけではなく、貨幣と同じ価値を持つ重要な経済資源でした。
お金そのものだったんですね。雄略天皇の時代のエピソードが象徴的ですよね。
ええ、ありましたね。
小さこべの雷が天皇の命を受けて各地から集めた1万8000人超の旗氏がリーダーである旗甲勝の下で、見事な絹を山のように織り上げて朝廷に献上したという。
はい。
その絹がうず高く積まれた様子から、天皇が彼らに渦政という名を与えたという話、目の前に絹の山がそびえ立つビジュアルが目に浮かびます。
単なる伝説のように聞こえるかもしれませんが、これは彼らが圧倒的な経済力を持っていたことの証左です。さらに彼らの技術は織物にとどまりません。
まだあるんですか？
彼らは大規模な治水工事やインフラ整備も主導しました。有名なところでは、京都の桂川に角の大院という巨大なダムを築き、広大な荒れ地を豊かな農地へと変えました。
ダム建設まで？
ええ、これには精密な測量技術と何千人もの労働者を動かすプロジェクトマネジメント能力が不可欠です。
シルクというハイテク製品で莫大な外貨を稼ぎ、同時に巨大インフラを整備して不動産価値も高めていく、完全に財閥ですね。
まさにその通りです。その結果として、彼らは単なる便利な生産者の地位を飛び越えます。
と言いますと？
旗大土や後の旗川勝といったリーダーたちが台頭すると、朝廷は彼らに大空や内空といった蔵の出頭管理を任せるようになります。
つまり国家の金庫番になったと。
さらに重要なのは、国家の財政とロジスティクスの根幹である三宅システムの実務を彼らがシャークしたことです。
三宅というと、大和朝廷の直轄領であり、税として集められた物資の備蓄基地ですよね。
そうです。つまり旗氏は税の徴収から保管、そして再分配に至るまで国家の財布とサプライチェーンを丸ごと握ったわけです。
なるほど。
いくら武力や知力があっても、予算と兵端を握られている以上、誰も彼らを無視することはできません。 現代のビジネスにおいても、経理と流通を支配する部門がいかに強い力を持つか、あなたにも容易に想像がつくでしょう。
痛いほどわかりますね。ここまで見てきて、一つの大きな結論に行き着きます。
はい。
綾氏、文氏、そして畑氏という渡来人たちは、決して武力で日本を侵略しに来たわけではありませんでした。
ええ。
彼らは、氏姓制度という枠組みの中で国家を機能させるための欠かせない歯車、つまり高度な専門官僚や技術者として、日本というシステムの基盤そのものを組み上げた真の活躍者だったんですね。
全くその通りです。そして、歴史の専門家として私が最も驚嘆するのはですね。
何でしょうか。
これほどまでに強大な力と影響力を持っていた彼らが、数世代を経るうちに完全に日本の社会に溶け込み、現在ではその痕跡すら日常的に意識されないほど同化してしまったという事実なんです。
確かに。今ではすっかり日本の風景の一部になっていますよね。
ええ。これは世界史的に見ても稀な、多様性の統合の歴史的成功例と言えるのではないでしょうか。
素晴らしい視点ですね。
現代の私たちが、自分たちの組織や社会において、異質な才能や外部のプロフェッショナルをどう受け入れ、どのように力を発揮してもらうか、その大きなヒントが、この古代の歴史に隠されているのです。
非常に深い洞察ですね。それでは最後に、これを聞いているあなたに直接問いかけたいと思います。
はい。
古代の渡来人たちがもたらした最先端の技術やシステム、そして彼ら自身が長い時間をかけて完全に日本独自の伝統的な風景として私たちの社会に溶け込んでしまったのだとしたら、
ええ、
今私たちが生きる現代社会の中で500年後あるいは1000年後の未来の人々からこれは古き良き日本独自の文化だと思い込まれるであろう現代における外部からの影響とは一体何だと思いますか？
面白い問いですね。
ぜひあなたの周りにある当たり前を少し違った視点から疑ってみてください。それでは今回の徹底解説はこの辺で。